SBS の日本語ポッドキャストです。
今週の火曜日はいろいろと迷える育児に対するためにまず相談できる人を探したりプレイグループに入るという荒波さゆさんのお話をお届けしました。今日は近くにプレイグループがないので自ら作るという行動を起こし西の郊外セドンというところで日本語教室を主催されている北村まどかさんにお話を伺います。北村さんこんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、まどかさんは、日本語教室を主催しているっておっしゃってますけども、はい、どんな形の日本語教室なんですか？
2歳半ぐらいから、はい、学校に行くプレップ前ぐらいの年齢のお子さんを対象に楽しく日本語を学んでいただければなと思っていっぱい歌や手遊びを使って日本語を学ぶように計画しております。
それってなんか日本の幼稚園みたいな感じ？
そうですね、やっぱりちょっと時間が短いんで、はい、しっかりこう幼稚園みたいなことはできないんですけれども、はい、ちゃんとあの朝のご挨拶から始まって、はい、いろいろルーティーンを作りながら、うん、毎週こう同じことをやると子どもって、安心するんで、うん、あの朝はご挨拶から始まって、うん、日付とかそういうのをやって、であとあいうえおの歌を歌いまして、うん、それからその日 あのテーマに入って少し歌を歌ったり、うん、ひらがなを見てみたり、はい、書いてみたりそういうことをしています。3歳ぐらいは45分で、はい、もうちょっと大きくなると50分55分できるんですけれども、はい、やっぱりちっちゃい子は集中力ないんで持たないんですね。もうちょっと長くしたらいろいろできるんですけれども、
はい、うん、難しいところ
45分がマックスみたいです。
通ってるお子さんたちはどうですか、評判というか反応は？
この間来ていらっしゃった子どもさんが、うん、なんかまどか先生に会いたかったのって言ってくれてたみたいで、お家 で、はいはい、でそれからなんか私の絵を描いてくれたって おっしゃってたんで嬉しくなりましたね。
あのどんな方々が多いんですか、生徒さんは？
そうですね、やっぱりあのお母様が日本人で、はい、こちらの方と結婚されて、うん、旦那さんが英語を使ってるなり他の言語を使ってるって方が多いですね。うん、私が住んでる西側は、はい、あまりなんかプレイグループもなかった感じであるんですけれども、うん、ちょっと待たなきゃいけない時期もあったり、
はい、どのぐらい待機児童みたいな感じですよね。
そうですね、でも、
どのぐらい待ったんですか、ね、
行けるところはあったんですけれども、はい、一軒ちょっとあの行けないところは18ヶ月ぐらい待ったんですよね。はあ、西側はないんですよね、本当に。
その日本語環境みたいなのは、じゃあ作っちゃえみたいな形で。
そうですね、ご自身でないなら作ってしまえという感じですか。うちの子が小さい時にどんだけ日本語を小さいうちに喋って勉強させてでよかったなと思ったんで、はい、ぜひ他の奥さんにもそういうふうに思って楽しく日本語をあの習っていただければなと思う、あの思いがありました。
ああそうですか、はい、やっぱりなかなか難しいですよね。
難しいですね、
特にパートナーが日本語じゃない場合っていうのと、
はい、間違いないですね。
あとオーストラリアにいるっていうことで、ご両親が日本人だとやっぱり会話が日本語に家庭内の、ね、会話が日本語になるから問題ないでしょうけど、
特に私の主人は、はい、どうして僕の娘とコミュニケーションできないんだっていうこともあったんですよね。あのうちの子はやっぱり双子なんで、はい、両方二人でお話しすることが多かったんで、はい、日本語の方がある意味ちっちゃい頃はできていたんで、うちの旦那の方が僕も一緒に娘と喋りたいのにっていう時期が少しありまして、まあ子供と深い話はしないですけれども、はい、ちょこちょこっとした話で聞き取れないとなんかこう家族の中に入れないような気持ちがあったみたいで、
疎外感みたいなの感じちゃうかもしれないですね。そこが難しいですね。
難しいですね、バランスを取るのが。
ご理解いただかないといけないからね。でもかといって英語一辺倒になっちゃうと日本語教育ができなくなっちゃう。
私が困るなと思って、もう学校に行ってしまうと英語ばっかりなんで、家にいる時だけでも日本語喋ってほしいなと思って。
あのプレイグループっておっしゃってましたけど、うん、どんなプレイグループが あるんですか？
私が行ったのは、はい、まあ、みんなで集まって育児の話をしたり、はい、もうたわいもない話をしたり、うん、例えば日本食の話とか、 今子どもがこんな感じなんだけどどうとかアドバイスをし合ったりとか、はい、でそのうちに子どもたちも日本語の喋れる子どもたち同士で遊べる、うん、
じゃあお母さんのプレイグループみたいでもあるわけですね。
それはありますね
同じような立場の
そうですね、
うん、なかなかその気が合ったとか同じような立場の方々見つけてまた気が合った方々
そうですねなんか今もお友達にこうつながりがあるんで、うん、そういう出会いも大切だと思います。
そういったいろいろいきさつがあって、うん、自分で始めてみたいということで始められて、はい、去年
始めました。
何人ぐらい生徒さんはいるんですか。
今は 4,5 人なんです。
でもそれでもその日本人が少ない、ね、その西の郊外でこうそういうコミュニティが生まれたっていうのは他のお母さん方も嬉しいんじゃないですか。
そうですね、なんかもうちょっとあのイベントなんかやってくれたらっていうふうに言ってくださるお母さんもいらっしゃるんで、いろいろ考えてはいるんですけれども、
面白いですね。そうですね、そしたらちょっと遠方の方も来てもらって
交流したいね。他の日本の方と交流したいっておっしゃってるんで、やっぱりそういうのを求めてる方がいらっしゃるんだなって実感はしました。やってみないとわからないし、後で不意になっても嫌なんで、そこのところは主人があの頑張ってやってみたらっていうふうに言ってくださったんで、で他にもあのいろいろ始めたお友達がちょうどいらっしゃって、
はい、
であのその方たちにもいろいろ勇気とかアドバイスをいただいて、やってみなきゃ分かんないよって言われましたんで、
じゃあってことで、その方々はどちらでやってるんですか。
西の方でやられてるんです。
じゃあ西の方でもいくつかそういう動きが出てきたっていう感じなんですね。
日本語教室じゃないんですけれども、はいはい、こう自分でやってみようっていうビジネスでも自分でやってみようって方が
増えてきた
んで、やっぱりそういう、私も何かしたいなって思ってる時は、そういう方が集まるわけじゃないんでしょうけど、ご愛するんですよね。なんか
メンターみたいな感じで。
そうなんですね。すごくいろいろアドバイスいただいて、頑張って。
どんなアドバイスが一番こうためになったなっていうのあります。
もうとにかくやってみようっていう感じですね。
やってみよう、
なんか本当に勇気いただいた感じです。もう話してるだけじゃどこにも行けないよって言われて、確かにそうだなと思って
でもそれをまた行動に移したっていうのもまたすごい勇気ですけど、その後にまたあちょっと思ったのと違うとかいうのはなかったですか。それともどんどんどんどん軌道に乗って行っちゃう感じでした。
いろいろ大変ですね。ちょこちょこしたことにやっぱりいろんなことがあるんだなとも思いもしなかったことがあったりとか、
例えば
あの日本語を教えるのに、その日本語を教えればいいっていうことだけを考えてたんですけれども、ある意味ビジネスのことも考えないといけないんで、どうやったら生徒さん来てくれるかなっていうことも考えなきゃいけないし、なんか日本語を教えるだけじゃビジネスはやっていけないんだなってと思いまして、そこもまた勉強でしたね。
そのビジネスのところはどうやって勉強っていうか、力をつけていったんですか。
そうですね、他の方にアドバイスいただいたり、あとソーシャルメディアとか、すごく弱いんですけれども、使うといいよっていうアドバイスなんかいただきまして、でその方はオーストラリアの方だったんですけれども、ちょうどお友達がそういうのを教えている方がいるから、どうですかって言われて、会ったこともない方とお会いして、そのどうやってやったらいいかとか教えていただいたり、本当にこうやってよかったな、始めてよかったなと思いました。なんかこう全部偶然が自分の方に降りかかってきたっていうか、どんどんやってもいろんな人が助けてくれるから、もっと頑張っていいんだよって自分で思えたんですよね。
あの年齢層を広げたりするプランはないんですか。
この日本語教室を始めるにあたって年齢層を、小学校前の生徒さんって決めたのは、やはりうち娘がいまして、あの娘の生活に合うことをしたかったので、そうすると学校が終わってからやることになると娘との時間がなくなってしまうので、 私はもう今のとこ子供一番で頑張っていきたいと思ってるんで、子供がいない間に私にできることは何かなって考えまして。
ご主人は何ておっしゃってますか？
思ったより頑張ってるねってか、思ったより人来てるねってびっくりしてました。
そうですか、うん、やっぱりプレイグループ入れないとか、うん、子供が小さくて身動き取れないとか、うん、お友達会いたいけどじゃあ子供どうするのっていう人もいると思うんですよ。そうですね、ちょっと飲みに出かけたいけどっていう人もいるかもしれないけど、そういうお母さん方に何かアドバイスあります？
そういう時間も大切だと思うんですけれども、うん、本当に子供って成長するのがすごく早くって、うん、今の時間を子供と楽しんでいただけたらなと思います。
あ
うん
と、ソーシャルライフはまず犠牲になっちゃうって感じですね。
ちょっとそうなりますねあでも本当に私の娘見てても、うん、あっという間だった気がするんですよね、
はい、
もう子育てしてっていうか、あのちっちゃい時に育児してた時はもうなんか一日がすごく長く感じたりとか思ったんですけど、うん、今思ったら、はい、あの時間をもっと大切にしとけばよかったなと思って、
うん
うん、
で若いお子さんをお持ちのお母さん方は大変かもしれないけど、この時期は子供と向き合ってその時間を大切に過ごした方がいいよっていうことですね。
そうですね、
うん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。お世話になりました。
家庭内での言葉の壁の問題を乗り越えながらみんながハッピーになれる仕事を作り出し育児もしているまどかさん、たくさんの人たちに助けられて頑張っています。
ご意見ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。